たくて会いたくて震える君を思うほど遠く感じて、あ、なんだっけ、あ、好きで伝えたら、ちょっとわかんないんですけど、今の心境は西野カナの会いたくて会いたくて震えるっていうことを言いたかったんですけど、夜分アニハセヨー、アイドル大好きレイディオアヤです。最近なんだ、ナンバーアイにも振られ、ライズにも振られ、なんでこんな振られなきゃいけないんだっていう、こう何ですか、振られモードをこう叫ぶ回です。なんでチケット当たんねえんだっていう怒ってる回です。いや、さすがになんかナンバーアイは有明アリーナだし、まあ当たんねえかなとは思ってたんですけど、まあ当たんなかったし、ライズはそのちょうどそのファンコンのチケットが販売、一般の販売終了してからこうハマって、で直前の何、機材開放と直前の先行な、早い者勝ちみたいなチケット、どっちも挑戦したんですけど、ダメで、まあ、それはダメですよね、席数少ないし。でも本当に今回嬉しかったのは、そのマジでライズ早く日本 FCA 作ってくれと思ったら、ちょうど一昨日ぐらいですかね、そのファンコンで発表になって、しかもホールツアーやってくれるって言って、私初めてぐらいその韓国アイドルの運営さんと私のこの盛り上がりの好きが足並み揃ったなと思って、っていうのも、その NCT127 をがっつり好きだった時もアメリカ活動が激しくて全然日本でコンサートやってくれなくて、で、好きずに至ってはもうデビューしてすぐ好きになったのに、全然日本の FC 作ってくれなくて、あっちもアメリカばっか行っちゃってて、早く作ってくれ早く作ってくれってこのラジオでもずっと叫んでたんですけど、作ってくれなくて、でそのうちできた頃にはもうちょっと興味なくなってきちゃった、興味が薄れてきちゃったっていう感じだったんで、マジで今回はライズの運営さんと私の足並みが揃っててとても嬉しいです。ありがとうございます。そして今私は運転中なんですけれども、めちゃくちゃ渋滞しているので、もうこういう空き時間をなんか有効活用しようと思ってラジオを撮っております。なのでちょっと安全運転を優先しつつラジオを撮るので、途中ちょっと無言になっちゃったりするかもしれないんですけれども、ちょっとそこはお許しください。はいはい。で、何を今日喋るかって別にちょっと見切り発車なので何を喋るか決めてないんですけど、最近のいろいろオタク事情を話そうと思いますが、でもやはりこの度ライズが日本 FC をオープンしてくれて、私も今ちょうど盛り上がってるところなので、もうちょっと今回今年はがっつりライズにつぎ込もうかなと思っておりまして、ちょうど7月でナンバーアイの1年間 FC 入って、ね、7月の7日に発足して、その発足と同時に入ったんですけど、まあまあまあまあ当たんないですよ。まあでもキンプリ時代のね経験があるんで、まあ、平野に会うのは無理かなと思って、今回一旦ちょっとそれは退会して、で本当にライズには会いたいので。でもすごいですよね、今回日本隅々まで行ってくれる形で、マジで岡山とか広島熊本なんてデビューしたての韓国アイドルでそんな細かいとこ回るなんて聞いたことねえなと思って、いやわかんない、昔あったのかもしれないんですけど、でも本当東方神起バリにちょっとこの日本イルカツを SM が本腰入れてやろうとしているのが感じられ、多分もうほらなんていうんですか、いや東方神起って、まあ、皆さんちょっと知らない世代の方も多いかもしれませんけど、本当に日本で浸透したボーイズグループだと思うんですよ。でもあれ以来やっぱちょっと まあ、BTS は別として、なんかあの日本国民全員が知ってる韓国アイドルっていうのが SM が生み出せてないので、いやイリチルもかなりドーム、ね、ドームアーティストにはなったものの、結局やっぱり全員が知ってるかっていうと、そのそういう感じではないと思うんですよ。やっぱ韓国 K-POP 好きな子が好きっていうだけで、そこら辺に歩いてるおばちゃんが知ってるかっていうとそうでもないと思うんで、多分そういったあの東方神起に次ぐ誰もが知る韓国アイドルを作ろうとしているのが見えて、上のそのやる気が見えて、とても私は好意的に見てるんですけれども、はい。なので本当は日本隅々まで何か所か行きたいんですけど、とりあえずね、あれなんですよ、その広島岡山の一番規模が小さそうな倉敷とか、その1000ちょっとの規模のところがちょうどお盆なんですよね。だから、まあ、ちょっと友達とも行きたいねとは言ってたんですけど、新幹線のチケット取るのも大変なんじゃないかって、宿取るのも大変なんじゃないかって思いまして、ちょっとそこは今回泣く泣くちょっと断念しようかなと思ってまして、で今、まあ、手堅くあの神奈川、最初のツアーの最初の神奈川とツアーの最後の名古屋行きたいなと思ってるんですけれども、これどうですかね。それでも3000、5000規模なんで、今のライズの人気を考えると FC 入ってても確実ではないのかなっていうところなのかなと思うんですけれども、どう思います？はい、行きたいです、ライズに会いたいです。で、あの西野カナさんの会いたい会いたいは、あの元々付き合ってる方があの別れて歌われた曲なんで、まだこっちとら両思いには慣れてない、まだ会えてないので、両思いには慣れてない、付き合えてないので、ちょっとこの歌を歌うのは忍びないんですけれども、マジで会いたくて震えるぐらい興奮うわーって今なってるんで、ちょっとはい頑張って、まあ、FC ちょっと最初3口ぐらい入ろうかなと思ったんですけど、ちょっと待ってよみたいな、ちょっと冷静になれ私と思って、とりあえず一口入って、で結局さ、やっぱりさ、本当に申し訳ないんだけど、デビューしたての子たちって、ま、もちろん一生懸命頑張るんだけど、じゃあそのコンサート自体がめちゃめちゃ面白いかって言われると、やっぱり今右折する人にちょっと道譲って得を一個積んだんですけれども、そうそうそう、デビューしたてのこのコンサートが面白いかって言われると、やっぱまだやることに一生懸命で面白くはないんですよね。だからね、そんなに何公演も行ってもそんなにかなと思って、はい、とりあえず手堅くで最初と最後見れたらいいかなと思って、やっぱほらね、デビューしてだんだん、やっとイリチルもこの間のドームで、なんかコンサート自体が面白くなったなっていう感じたので、そうなんですよ。やっぱりね、難しいんですよね、コンサート自体が面白いって。でも、去年、その前か、一昨年ぐらいにトレジャーがデビューで結構、それ、韓国アイドルデビュー組では一番多く数回る、地方回るって言ってて、それも結構いろいろ回ってたんですけど、やっぱね、トレジャーはね、日本人がね、3人もいるから、それは結構面白かったんですよね、コンサート自体も。で、なんて言うんだろう、グループ自体がパリピなんで、パリピの、人ばっかなんで、やっぱ盛り上げ方が上手だったから面白かったなと思って。ライズはね、面白いかって言われたら、そのパリティピーポーじゃないから、そんなにな、なんかみんな可愛らしい系だから、ちょっとそう、わかんないけどね。でもそういうのを見るためにも、ちょっと本当にマジで行かなきゃなと思ってるんで、ここは気合い入れて当てに行きたいと思います。まあ、こっちがどんだけ気合い入れてもね、抽選なんでね、当たるか当たんないかはもう神のみぞ知るなんですけど、こういう風に運転してる時にマジで 徳を一個でも多く積もうと思って、道は譲るようにしております。はい。そんな感じですよ。でね、何倍もね、CM 決まったりさ、マックの CM とかお酒の CM とかさ、すごいよね。本当に、滝沢社長。で、滝沢社長、この間 LINE ライブかなんかやってたよね。で、イケメンだなと思って、まあ全部は見えてないですけどね。なんか切り抜きみたいなの見たんですけども、まあ前回も言いましたけど、あの、社長がイケメンだったらいいなと思って、で、イケメン、っていう話で言うと、ちょっとここ最近涙の蝶を見たんですけども、なんか結構見てる友達がハマってるって言ったんで、で、一回一話見たんですけど、全然ハマれなくて寝かせてたんですけど、いや、そんなにみんなが言うんだったらもう一回見るかと思ったら、まあ結局面白いんですよ。結局でも韓国ドラマって、あの、記憶失ってお家騒動あって、あの悪いやつがあのちょっと頭おかしくなって暴挙に出るっていうね。で、大体病院、裁判所、警察が出てきて、まあ、そういう同じパッケージなんですけど、結果見ると面白いんですよね。でも私本当にあの全話もう結構多いじゃないですか、十何話とかって、あれが全部見れないんですよね。で、1話に対しても1時間以上あるからマジで見れなくて、ほとんど早送りとかなんですけど、でも早送りしたって結局あの意味はわかるんですよね。あの、なんていうの、登場人物いろんな人にフォーカスを当てるからさ、韓国ドラマはそれで長くなってると思うんですけど、だから大抵で、ね、最初まあそうだな、5、6話見て最終回見て、そうもういいかなってなっちゃうんですけど、まあ、今回もそんな感じで途中まで見て最終話見て、もうお腹いっぱいってなってはいるんですけど、まあまあまあまあまあ、スヒョン君がねイケメンなんでね、あの途中もゆっくり見ようかなと思うんですけど、本当にさ毎回さカンドラ見て思うけどさ、なんであんなかっこいい顔にあんなさ素敵な体がついてるんだろうと思いません？なんかこう肉厚な胸、肉厚胸板、もう厚めの胸板でさ、みんなさ筋肉がさいい感じになっててさ、なんであんな人がいると思うんだけどさ、だから俳優さんになってるんだけどさ、でさ、毎回さ、見た後さ、街に出てさ、ああいう人いないかなーって探すんですけどさ、いない。でさ、まあ、あんなイケメンがいないのは、まだわかるけどさ、あんな体もいないよね、あんなにさ、素敵にさ、鍛えてる人も。いやー、だからさ、やっぱさ、ああいうの見ちゃうとさ、もう街歩くげったりだよね。まあ、そうですけど。だからさ、みんなさ、恋ができなくなっちゃうんじゃないですか、皆さん。はい。最近の若い方たちは、ああいうさ、ドラマとかさ、まあ、アニメもそうだけどさ、やっぱ顔が良くてさ、イケメンでさ、性格もかっこよくてさ、いう人をさ、やっぱみんな理想をさ、こう書いちゃったりさ、ドラマで撮っちゃうからさ、まあ現実見てげんなりしちゃうっていう話なんですけど、まあまあそんなのは、そんな小言は良くて、でもまだ渋滞してて家には着かないんで、あの、喋り続けるんですけど、いやーでもやっぱりね、ライズのね、ウォンピー好きなんですよね、私。何が好きってそのさ、でももうさ、さ、あの前のねラジオでブースって言っちゃったんですけど、もうね、それはそういうことを言うからチケットが当たんないって思うから、もう口に出して言うのはこれが最後、もう言わないと思ってるんですけれども、でもやっぱ言い方を変えれば表情豊かなんですよ。あんなにイケメンなのに顔も崩れちゃうところが可愛くて、でも本当になんだろう、ちょっと暗そうなところとかも好きなんですよね。多分なレアカじゃないっていうか、あんまり人に心開かなそうなところとか、でも体が好きで、本当に細いけどちょっと細マッチョみたいな、だからえこれ前も言いましたっけ、後ろ姿とか最高に好きなんですよね、ウォンビンの。でなんかさ、髪もさ、今回ファンコンできた時黒くなってて短くなっててさ、 それもまた可愛いみたいな。でそれでメガネかなんかしてたんだけどさ、ちょっと昔のさ中学生の頃のあのオタクなコンビもまだ見え隠れしててさ、たまんねえなって思いながら見てたんですけれども、皆さん同じ気持ちなんですよね、きっとね。そうだと信じたい。はい、なんかああいうイケメンなのにちょっとこうネクラな感じとかがたまんないですよね。はい、好きです。でもやっぱ翔太郎のさ、なんかさ前髪短くなっててさ、なんかそのちょいださみたいな髪型になってて、それも可愛かったんですよね。それでメガネかなんかしちゃってて、はい。で私の友達はソンちゃんの顔が変わらないのが残念でしたんですけど、なんかほんとそう、ね、まあまあまあまあ、ソンちゃんそうだよね。でもソンちゃんはそうだよね。ずっとイケメンなんだよな。うん、それに比べてモンビンはなんか顔が崩れるから、ちょっと人間味があっていいのかなと思ったりもね、するんですけれどもね。あんなにね、イケメンがね、揃うところがまた SM のいいところなんですけれども。でもさ、やっぱさ、結局さ、ああやってエスパみたいにさ、華々しくデビューしてさ、すぐドームやっちゃうとさ、その過程が楽しめないっていうところはあるよね。そのやっぱなんか地道にだんだん努力してって、こうドームを勝ち取るみたいなさ、そこを応援するっていうのもさ、やっぱりなんていうの、ドラマじゃねえや、アイドル成長物語のいいところなのかなっていう感じですよね。あ、ちょっと待って、今気づいたんだけどさ、何これ。あ、大丈夫かな、このなんか、Bluetooth が車の Bluetooth と繋がっちゃって、これ録音できてんのかな、これ録音できてなかったら超ショックなんだけど。17分も話して。で、あともうちょっとで家着くんだけどな、まだ着かないな。帰ったら夕飯作んなきゃなんですけど、そんなわけでもうでも話すことないかな。いやなんか本当はもっといっぱいあったはずなんだけど、切れ発車で話しちゃったから、ちょっとね話すことがこうあっち行ったりこっち行ったりして申し訳ないんですけど、はい、そんな感じです。まあでもとりあえず今日は会いたくて会いたくて震えてるよっていうことを話したかったんで、まあ、こんなところで終わりにしとこうかな。もうちょっと20分くらい話すことになっちゃうし、はい。というわけで、まずあのブリーズにはなって入会、 FC には入会したんで、とりあえず申し込んで、まあ、結果は6月なので、一つ毎日徳を積んで、これからも生きていこうと思います。はい。というかわけで、今日も聞いていただいてありがとうございました。言いたくて、言いたくて震える。アンニョー。